123。この番組は別れのそばに100年葬儀式典の入りの提供でお送りします。一宮には23のレンクがあります。このコーナーでは毎週一つのレンクを週替わりで特集しています。今週は大師レンクで活躍している方を FM 一宮のアイスタジオにお招きしてお話を伺っていきます。今日は大師レンク2日目のゲスト木村富美男さんにお越しいただきました。木村さん、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
いえいえ、あの近いもんね。2つ隣の
そうなんですね。はい、歩いて1分分でございます。2分、はい、ありがとうございます。はい、早速ではございますが、木村さん、自己紹介お願いできますか。
はい、まあ、今日のお話に関係するということで3つほどの役をやっておりますが、はい、1つ目は大師レンクの地域づくり協議会の会長をしております。うん、それからあと、大師の子ども会ですね、児童育成協議会の会長もしておりまして、まあ、それと絡んで大師レンクの歴史と文化を知る会の、まあ、代表もしております。
まあ、3つも
一応、はい、名刺には書いて
ございます。会長さんってことですもんね。はい、お忙しいのに本当にありがとうございます。この今3つ目におっしゃられた歴史と文化を知る会っていうのではどういうことされるんですか。
そうですね、ご承知のようにね、一宮の、まあ、昔からのところにおりますので、はい、まあ、たくさんの歴史とか文化があるんですが、うん、まあ、現実今住んでる子どもたちっていうのはですね、はいはい、まあ、大小学校ここの辺りは行くんですが、はいはい、7割の子がマンションの子なんですよね。ということは、まあ、7割全部じゃないんですが、何かのご縁があって外からいらっしゃった方で、まあ、いわゆるなかなか歴史とか文化は伝わってない、ね、感じてないというような世代がたくさんいるので、はい、まあ、その子たちに、まあ、大師の歴史とか文化を伝えたいなということで活動し始めております。
あ、そういうことなんですね。お祭りもありますもんね。
そうですね、もう先日ここに七夕祭りがあったんです。それよりもうんと古いね、4月3日これは日にちは固定なんですが、10日祭っていうのがね、ありまして、うん、まあ、そこで、馬が出たり神輿が出たりしますので、まあ、歴史文化を子どもたちに伝えると言ってもなかなか難しいので、はい、まあ、そういうところでね、うん、お馬さんの綱に泊まってもらったり、神輿を担いでもらったりして、まあ、汗をかいて、とにかくこういうことが昔から続いてるんだっていうようなことをね、肌で感じてもらえるようにしたいということで企画しております。
は
い、
4月3日は固定なんですね。
そうですよね。
そうですか、はいはいはい、いい時期ですね。桜も咲く頃で、ま
あ、そうですね、もうちょうどいろいろ写真なんか撮ると桜が咲いてるような時なんですが、はいはい、まあ、10日祭っても本当は桃っていうのは3月3日の、ね、桃の節句なんですが、はい、うん、学生が変わって4月3日になって、うん、まあ、ちょうど小学生が6年生が卒業して中学校へ入る前っていうね、はい、うん、ということで比較的時間的にも自由になるところでということで、まあ、子どもたちがその時にねしっかり歴史とか文化味わってほしいなというふうに思っております。
あ、いいですね。はい、じゃあ今度中学生になる子たちが参加するんですか。
その子たちはスペシャルでね、お祝い馬としてるんですが、まあ、午後と午前がありまして、午後はもう進行行列と言いまして、お旅所から隅田神社までね、古式豊かなその装束で宮の方々が行かれる後ろに、まあ、子どもたちがお馬さん4頭でわっしょわっしょって行くんですが、そういうのはあるんですが、それにプラスまあね、せっかくこの時期このタイミング、うんうん、新中学校1年生になる子をね、まあ、レンクでお祝いしようじゃないかということで、はい、うん、まあ、午前中レンク23町内あるんですが、うん、比較的狭いところですので、大師はもう南北1キロ東西700メートルぐらいですかね、そんな狭いところをとにかく一筆書きで回って、まあ、こんなに大きくなりましたというと、あれはあそこの子かっていうような形でのね、近所の方からのお祝いの言葉がいただける、まあ、そんな企画をしているのが午前中でございます。
あ、はい、そうなんです、はい、いいですね。ちょうど4月3日っていうと卒業式が終わって、ね、入学式の前に、はいはい、
ですよね、あと 2,3 すると中学校行かなくちゃ、ね、こういう話になるんですかね。
本当ですね、は
い
は
い
は
い、ですから、まあ、そんなところいいタイミングになりますので、ね、はい、子どもたちは多分おそらくね、そのある子を取ると自分の周りとか、まあ、塾へ行ってるお医者さん行ってるエリアで、大師レンク全部知らないんじゃないかなってあってね、はい、でそれを、まあ、4、5キロぐらいですので、まあ、それを3時間かけて行くんですよ。そんなにハードじゃないと 僕は思ってるんですが、なかなか実際にやるとハードだって言われますが、でもお祭りっていうのは少しね非日常があった方がいいんですよね。
あ、確かに
あんまりあの、ね、楽々、ね、うん、やるだけじゃとても印象に残らないし、
そうです、
ね、やってみたいってならないので、ちょっときつめのちょっとね楽しかったなっていうのがあるのがお祭りかなと思ってまして。
本当ですね。で、まあ、一筆書きで歩くってことは、はい、みんなその今度中学 1年生になる子たちのお家のそばまで行く、はい、っていうことなので、
はいね、あそこの町内ここの町内を回るということなんですね。
それいいですね。 はい、それを毎年やられてるわけですか。
は
い、で
まああのね、その時に写真もたくさん撮りまして、ね、あのネットに上げて、あの自分のいい写真をダウンロードして、まあ記念に残していくっていうようなこととか、アルバム作ったりとか、でもいろんな、まあ今用にちょっとアレンジしておりますかっていうことですね。
そういうことなんですね。はいはい、そんな素敵なことを大志連区ではしているわけですね。
はいはい、 それはまあ4月の話
で、ありがとうございます。はい、では次に地域づくり協議会について教えていただけますか。
始まって3年目になりますが、はい、あの一宮市全連区でやられてる、まあ、あと1連区やってないところありますが、
まあ、あ
の地域の、うん、まあ、昔からのね、うん、昔からってごめんなさい、あの例えばよくご存じの町内会がありますよね、
あります、
からあの、ね、公民館がありますよね、はい、とかね、民生委員がありますよねって、はい、まあ、いろいろニーズでもってできてきたわけなんですね、それね、でそれはどちらかというと縦割りなんですよね。
はい、
あのなかなか横の連携がなくって、あのそれを横の連携を続けて、もうあのもっと横と、ね、連携するともっと楽しいこととか、あのいい企画ができるんじゃないかっていう着想で、まあ、10年ぐらい前から、ね、一宮の中で始まって、
はい、
来週は遅くもう本当に、後ろから2番目ぐらいのところで、ね、2年前から立ち上がって今回があるということなので3年目になりますよね。
そうなんですね。はいはいはいはい、で2年前から木村さんが会長さんをされていて、よかったですね、木村さんが会長さんで。
大事な、なかなか大変なんですよこれも。
そうでしょうね。それはそうですよ ね、はいはいはい、それだけやってるわけじゃないですもんね。
今もその仕事で、ね、あの公民館に一部屋借りてっていうか、あのちょっと料理実習室の、ね、一角をもらって、
はい、
でもうほぼ毎日勤めておりますよね。はいはい、
まあはい、木村さんの仕事部屋があるんですね。
そうですね、はいはい、まあ、それがなかったらちょっとできないよっていう話をさし、ね、まあ、うちの中でやるとくしゃくしゃになっちゃいますので、うん、少し離れたところでということでね、そういうご配慮いただいてやれてるわけなんですが、
あ、じゃあ大事のことを知りたかったら、はい、公民館に行けば必ず木村さんがいらっしゃるので教えていただけるっていう。
まだ2年だからそこまではちょっといかないんですが、あと1、うん、2年やると多分そうなるんでしょうね。はいはいはい、
そうですか。特に何か力を入れていることは、
ね、やっぱり地域づくりとしては安全安心な街を作りたいなということなんですが、うんうん、実際には、まあ、はい、今ね、あのいろいろ言われているあの大震災があるんじゃないかと、ね、まあ、ここ津波はないんですがね、震災があってね、はい、あの古い家なんか壊れちゃうんじゃないかとかいろいろ言われてて、ね、たくさんの怪我人ないし、まあね、あの死者が出ちゃうんじゃないかと言われてるところに、ね、
はい、
少しやっぱり対策をしたいねということで、うん、あのまあ、あの防災っていうのはね、うん、あの地震に主についてそれに対して対策をしようということで動き始めておりまして、
うん、
で具体的にはですね、はい、自主防災リーダー会というね、あのまあ今想定されるのはね、あの何かあった時に、うん、ね、まあ、あの町内会とかいろんな動きはするんですが、比較的年配の方が役員やってらっしゃいますよね。
確かに
そうすると本当にね、あの動いていただけるのかとか言って、まあ、いろいろやってますとね、そういう方々はわしらは助けてもらう方なんだって言われるんですよ、ね、
でも本当そうですよ ね、
そうそう、でそこをなんとかしたいなということで、ちょっと大志珍しくね、リーダー会の方っていうのは大体小学生中学生の親あたりが中心になって、日頃要するに外に勤めに行ったりしてる方を中心にしてるっていうね、
で
そういう方が、まあ、あの一応位置づけ的には専門に検討する会合ですよということ でもういざここに何かあった時に避難所は大小学校というところにできるんですが、そこを運営するようなことを今考えております。でそれは実は市から言わせると、それはあの共助なので地域でやってくださいねと言われてるんですよね。ところが投げられてるだけで受け手側はいえいえ何するのとこういう話がまあ現実的に多くって、他の連区でやられてる、まあ、うちもやったんですが、どちらかというと、まあ、あの消火の訓練をやったりね、はい、まあ、人命救助をやったりとか炊き出しをやったりとかこうなるんですが、 本当にそれでね、それだけやってる動きますか、みんななんかグラグラっときたらもうとにかく避難所行くと助かるんじゃないかっていうイメージがめちゃくちゃあるんですよね。
あ、確かに、
ね、はい、テレビどんどんやりますからね、でもあそこ行っても何も建物があるだけで何もないですよと。
そりゃそうです ね、
そういう話、じゃあそこをどうやってね、安心できる場所にするんだっていうところに今ちょっとメスを入れてっていうかね、検討し始めてまして、まあ、具体的にはね、自主防災リーダーの会の方100名用意してるんですが、100名が働いてる方だと駆けつけられないよねっていうことで、
そうですよね、
実はね100名のうちの50名が、避難所へちゃんと運営できるようになれば多分動くだろうという目算をして、ぶどまりをかけて100名にしてるんですよね。
で
何かあったらその50名あたりの人が駆けつけるとすでにマニュアルがあって自分たちの頭の中に入ってて、何をどうすればいい、こうすればいいっていう話をね、全てまあ事前にマスターしていくとね、でそれでもって動けるんじゃないかっていうような、まあそんなシナリオでちょっといろいろね、やっておりますが、ですからまあ他の連から見るとそういう若い方が中心になって動いてるっていうのは非常に珍しいそうでね、は
い、珍しいです、
まあ、うちの今の防災のリーダーやってる佐藤連区長っていうのはね、うん、彼は非常に力があって、うん、まあ、そういうところに着目して、まあ、私は事務方でそれを、ね、サポートするということでやってるんですが、まあ、それが今3年かけて今年2年目です、うん、あと3年目に、うん、完成したマニュアルができて、その下で、まあ、大志連区が多分ね、グラグラっと来ても、ね、助かる方が増えたり、まあ、よかったよねっていうことで、ね、安心っていうか、まあね、少なくとも何も来ても今の状態は多分互いにね、表へ出てどうだった大変だねで終わっちゃうんだけど、どっかで怪我してる人がいても助けられない状況なんだけども、そういう人たちが多分助けるような手が差し伸べれるような多分仕組みができてるんじゃないかなというふうに思っておりますね。
それは大事なことですよね。いいですよね、はいはい、その若い方っていうのはやっぱり大志連区は便利なので、はい、例えば駅前にマンション買って名古屋に通勤している方も多いですよね。そうすると昼間にグラグラっと来た場合、ね、リーダーの方が
帰ってくれないかもしれない
ですね。本当そうです、はいはい、帰宅難民になっちゃうかもしれないので、ね、そういうことも今も考えられて、はい、
それもまあ無止まり半分での話をしつつ、ね、で実際に動こうと思うとね、やっぱり体力と知力がないと動けないんですよ。
確かに
我々、まあ、私も今70になっちゃったんですが、もう助けてもらう方だっていう感じになっちゃうんですよね。
いや木村さんは、ね、
いやいや私は置いといても、まあ、
年齢は70歳かもしれませんけど行動力とその体力とかもそのやる気とかパワフルでいらっしゃるので、
本当に素晴らしいです、ね、当然ね、年齢を重ねていくと、まあ、知恵はあるんですが、まあね、なかなか動けないとか動かないとか、まあ、こんなもんかしゃあないわっていう、ね、諦めっていうかね、受け入れって言えばいい言葉で言え受け入れなんですが、もっと何かすれば助かるんじゃないか、もっとね怪我の状態も少ないんじゃないかとかいうところまで動こうというのはなかなか難しいですよね。
確かにそうですね。
だから若い方たちが動いてもらえるように仕組みを作ったり、ね、してまあなんとか大志がね、さっきの言ってる安全だとか安心だとかね、そういう街にできたらいいかなっていうことので、みんなちょっと50、今60人ぐらいメンバーね、100人目標で60人まだまだなんですが、でちょうどこの8月の4日に全体改定やりましてね、はい、マニュアルはここまでできたんですよ、まだまだですね、頑張りましょうね、で年度末の後また出しますね、からあともう1年かけてね、令和2年度末に今完成版を作ってなんとかできたねというふうに多分なってると思いますがね、そんなことにしたいなと思って。
はい、地域一人一人の方自分のことですもん ね、そう本当に
防災訓練というとどうしてもね参加するだけで終わりなんだけど、うん、やっぱり自分ごととして考えるとこまで降りないとダメですよ ね、
本当 、はい、いつ地震来るか分かんないのでね、台風はね天気予報を見てれば、はいはい、あ明日来るなとか分かって備えられますけど、地震だけは ね今警報とかなりますけど、はい、それでも直前ですもんね、なるのも、
ね、まあそんなことでいざとなった時には、ね、動けるシナリオをちゃんと作っていこうということで今考えております
。それはすごいですね、はい、本当にその年齢年齢に応じて、例えば、はい、体は動かないけど知恵は出るよとか、なかなか考える時間はないけど動くよとかっていう方が皆さん協力し合うと、
そうだから平時にうまくこう関係を作ると、うん、はいはい、各々の力がね出し合え る状況を作っておけば
本当です。
本当にあの、ね、うん、あのやれることはたくさんあると思うん で、
そうです、
ね、何もないでバラバラだとね、うん、本当に個人のところで終わってしまって ね、
確かに確かに
ね、そこが一番もしそういう状態で震災を迎えたら残念だったなって話になっちゃうけど、そういう状態じゃないようなことを ね、 ね今の時にやっていこうという、まあ、そういうことで動いてる。
そうですね、皆さんお一人お一人助け合いたい気持ちは必ずあるので、そうそう、ね、はいはい、でもどう何をどうすればいいの、どこ行けばいいのか分かんないことをマニュアル化していただけると、これがあったらこう行けばいいんだなとか、これを自分はこれをやるんだなとか、
そういう
ことですね、分かってるのと分かってないのじゃね、全然違いますもんね、
はいはい、まあ、そんなことで思っておりますが、
まあ、そうなんですね、本当すごいですね、大自然区、このマニュアルを3年かけて作られるということなので、はい、またそれができた頃に私もう一度木村さんにお会いしたいと思っておりますので、楽しみに、はい、
ここも大自然区ですからね。
そうなんですよね、本当です。
森藤さんどうやって一緒に、ね、あの、ね、
協力し合
防災しようかなという話も、
はい、ぜひぜひ
そのうちに出てくると思います。
本当にそうです、
ね、あのここも商店街たくさんあるでしょ、
はい、
商店街の方も、ね、どういうふうにするんだということもね、うん、今まあできるだけあの普通の住んでる方が中心なんですが、だんだんそういう、で帰宅困難者もたくさん見えるんでしょう、多分、
はい、
ね、あの駅に近いので、うん、神山行くかこっち来るかですので、ね、その時もノーとは言えないので、うん、ね、でもそれでもみんながまあ大体こんなもんだよねっていう形でね、あまり一番嫌なのは奪い合いだとか、ね、強いものが勝つとか、そういう、ね、ところは見たくな い、 い、ね、
本当自分さえ良ければいいではね、全然、はい、あの助かる命も助からないので ね、
まあ、そこをなんとか知恵でもってね助けていきたいというか、まあ、やれるかやれんか分かりませんが、まあ、とにかくそういう方向は思ってますので、ま
あ、いいお話聞かせていただきました、はいはい、ありがとうございます。まだまだ本当にいろんなことをお話聞きたいんですけれども、お時間になってしまいましたので、はい、最後にメッセージをお願いできますか。
そうですね、もう本当に、ね、ゴールに行けるか分かりませんが、まあ、やっぱり、ね、いざとなった時にはね、あれをやっててよかったねっていう風にしたいと思いますので、うん、ぜひこれから皆さんにいろいろねお願いすることもあると思いますが、ご協力いただいてね、いい大事にしていきましょうということで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。本当この大自然区にこの FM 一宮もありますので ね、
でね、
私たちも協力させていただけることはさせていただきたいので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、今日は大自然区から地域づくり協議会の会長さんでいらっしゃいます木村富夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
別れのそばに100年、葬儀料金は複雑で分かりにくい、それは葬儀プランには含まれない見えない追加料金が原因です。一宮市の老舗葬儀社の入りでは、その見えない追加料金がない分かりやすい料金体系を実現しています。簡単に葬儀料金が計算できる葬儀料金の簡易計算書は、料金プランがシンプルだからこそできるノイリならではのオリジナル。ノイリはお客様の選べる自由を応援しています。詳しくはホームページまたはフリーダイヤル 0120-24-0948 へお気軽にお問い合わせください。レンレンレンレンレンレンレンレンレンレンレックス3。この番組は別れのそばに100年、葬儀式典の入りの提供でお送りしました。 76.5 76.5 iWave iWave